本日のテーマはですね、甲冑についてお話ししていこうと思います。
はい、
甲冑はですね、うん、弓の名手であり、そして三国志随一のイケオジとして有名なんですよ。
おお、まあ弓ってところがもう渋いもんね。
渋い、チョイスが渋いじゃん。
うん、
でかつあのイケオジ、
はいはい、
三国志の中のカーネル・サンダースと呼ばれている
カーネル、じゃあ白ひげってこと。
白ひげなんだと思う。あのイメージ画とか結構あるじゃん。
はいはいはい。
あれではもう白ひげだし白髪だしみたいな。
ああ、確かに三国無双でもそんな感じのキャラ設定されてたよね。
あ、そうそうそう、よく知ってるね。
うん、
ロマンスグレーみたいな感じだね。
ああ、ロマンスグレー。
あ、使い方ってかちょっとわかんないけども、まあ要はイケオジとして語ることが多い武将だと。
はい。
でそんな老将軍のまあ史実を見ていきたいわけじゃん今回。この人実はね、イケオジじゃなかった説あるんだよ。普通に、なんかオジじゃなくて、普通の将軍。
ああ、はいはいはい。
中高年の人っていう説もあるらしくて、
うん、
こう果たして本当はどうだったのかという真相に迫っていきたいなと思ってますね。
はい。
で、まず生い立ちから見ていくと、この甲冑は、慶州という場所で育ってるんですよ。
はい。よく出てきますね、この慶州っていう土地は。
三国志の中で結構大事になってくる土地なんだけれども、
うん、
そこを劉備が取ったりとか、あとはそこを守るために、まあ、関羽が亡くなってしまったりとか、
うん、
結構いろいろあった場所だよね。
はいはい。
そしてこの慶州という場所は、劉備以前は劉表という将軍が治めていたんだよ。
うん。
なので、趙雲同様、甲冑は、もともとは劉備とは別の武将の進化だったんだよね。
はいはい。この劉表っていうのはさ、だいぶ劉備となんか名前が似てるような気がするけど、
はい、
関係はあるんですか？
ある。
あるんだね。
だいぶ遠い親戚。
ああ、ああ、ああ。
劉邦覚えてる？
劉邦覚えてる。
あの、漢の国の建国者ね。
うん。
で、どっちも劉邦の子孫なんだよ。
はいはいはい。
ただ劉邦ってバカみたいに子供いたから、
うん、
なんか劉邦の子孫であることがダイレクトにすごいねとはならないんだけれども、この劉っていう姓がつくことは劉邦の子孫であるっていうことを表していて、でどっちも劉邦の遠い子孫であるっていう関係性だ
ね。ああ、そういうことね。
じゃあどんな経緯で甲冑は劉備の進化になったのかと、
うん、
まずね、慶州が曹操のものになっちゃうんだよ。で曹操が慶州を手に入れるために攻めてきて、で劉邦としては防衛戦をしているわけじゃん、
うん、
ただその最中に劉表亡くなっちゃうんだよね。
ああ、マジでさ、曹操とかさ、もう袁紹にさ、いろんな武将がやられてるよねこの時代って。
いや、そうよ。だって袁紹とかさ、曹操なんてもう二強だもん。もう超強い、こいつらだけはもう群を抜いて強いねみたいなやつなんだよね。
うん。
でその中でやっぱり曹操ってさらにもう一段上を行っちゃってんだよ。
まあ確かに有名度もね、
有名度もそうだし、あと何、後の時代に与えた影響度もでかいしね。
うん。
だって曹操が魏を建国してなかったら、三国時代を終わらせることになる秦の国とかは多分天下統一できてないからね。
うん。
ってことを考えるとやっぱ曹操ってとんでもないんですよ。
確かに。
でそんなとんでもない曹操が今回またとんでもないことをやっちゃって、
うん、
そのとんでもないことっていうのは劉表を、まあ、葬ってしまったという感じですね、
はい、
でそして慶州の地がこれで、まあ、防衛戦争の中にある、まあ、曹操軍 VS 劉表軍みたいな構図になったわけじゃん、
うん、
でこの劉表軍の後継になったのが、まあ、その直接の息子になるわけだよね。
はいはい。
ただこの息子がですね、速攻で自分が受け継いだら相続したら速攻で曹操軍に下っちゃうの。
ああ、まあ怖かったのかな。
だし、まあ、だいぶ不利だったんだろうね、形勢的にも、は
い、そういうことね。
なんかこれあれ思い出さない、ローマ帝国のさ、
うん、
マルクス・アウレリウス・アントニヌスのさ、実の息子である、
はいはい、
コンモドゥス帝。
あー、確かに。
マルクスもさ、蛮族から攻められてるさ、防衛戦争の中で亡くなっちゃって、
うん、
でそこでマルクス・アウレリウス頑張って守り抜いてたところをコンモドゥスが引き継いだ瞬間降伏しますっていう構図になったわけじゃん。
そうだね。
そんな感じよ。
ああ、確かに。まあ、こういうの起きるんだね。
そう。こういうの起きるんだよ。やっぱどこの時代でも。
うん。
まあ、起こさなかったらやっぱそれがすごいねってなるけどね。ということで、これで慶州が曹操のものになっちゃったわけなんだけれども、その進化だった甲冑っていうところも、これでエスカレーター式で曹操の進化になっちゃうんだよ。
はいはい。だから甲冑からすると、曹操は、あれ、上司の上司になるの？
いや、っていうかもう多分直接の上司じゃない。
ああ、じゃあその、いわゆる劉表の息子さんは、まあ、消えるというか、
ああ。
外れるって感じなのかな。
あ、でも、あ、それで言うと封建制に近い形だから、多分、慶州を管轄している劉表の息子のさらに進化みたいな形ではあった気はする。
うん、うん。
ちょ、そこら辺具体的にはね、ちょっと調べてないわ。
なるほど。
そして、甲冑が曹操の進化から劉備の進化になるにあたって、ここでね、演技で有名なシーンが繰り広げられるんだよ。で、これ何かで言うと、関羽と甲冑の一騎打ちですね。
お
う。で、関羽軍がですね、曹操の領土を侵略しようと攻め込んだところ、そこを守っていたのが甲冑だったのね。
うん。
なので、そこを守っていた甲冑と関羽の一騎打ちっていう流れになりますと。
はい。この時は、じゃあ甲冑は、いわゆる曹操軍の一員として戦ってるわけだよね。
そう。で、この一騎打ちはですね、3日3晩続くんだよ。で、途中で甲冑の馬が疲れ果ててしまって、甲冑落馬しちゃうんだよね。
うん。
で、関羽からすると、落馬してる甲冑なんてすぐにでも殺せるわけよ。
確かに。
なんだけれども、関羽は、すぐに馬を取り替えてこいって言って殺さなかったと。
はいはい。
で、馬を取り替えた甲冑と一騎打ちを再開するっていう、なんか美談みたいなのがあるんだよね。
なんか胸熱なシーンだね。
胸熱だよ。で、今度はね、甲冑が関羽を殺せるっていう状況になったのね。
うん。
だから立場逆転みたいな感じ。で、甲冑は、その時に関羽を殺すようなことはせずに、兜の尾を弓で撃ち抜いて、これで貸し借りなしじゃ、みたいな。
おお。
フェアプレイの精神を見せるっていう美談があると。
はいはい、確かにこれは美談ですね。
美談ですよね。
うん。
で、これが作中で語られるシーン。で、ただ、じゃあここからどういう風に、劉備玄徳の、こう進化に工場がなっていくかで言うと、この一騎打ちの経緯を知っていた、甲冑の当時の上司ですね、が、なんで関羽を殺さなかったんだと。
はい、
お前、劉備玄徳と内通してるんじゃないかっていうふうに疑うんだよ。
まあ確かにそう映っても仕方ないよね。
まあ仕方ないんじゃない？これ
だ
は。
よね。だって関羽ってさ、
うん。
いわゆる劉備軍のもう頭みたいな感じでしょ。
もう、あいつ殺せばだいぶ減退するみたいな感じだよ。
だよね。だからそれを殺せんのに殺さなかったのは怪しいね。
まあね。っていう疑念をやっぱ上司も抱いたらしいね。
うん。
で、そこで甲冑は、やっぱ上司が詰め寄られるんだけれども、逆に上司の殺すんよ。
おう。
で、これで劉備軍に身を寄せるっていう経緯ね。
はいはいはい。
とはいえ、今までのって、三国志演技の中で、どういう風な流れで劉備玄徳の元に身を寄せたのかって話だったから、
うん。
実際史実はどうなのかと。分かってないんですよ。
ええー、分かってないんだ。
分かってないんだ
うん
よ。やっぱね、2000年前のことなんで、
うんうん。うん。
分かんないっすよ。
まあそうだよね。
で、ただね、この関羽との一騎打ちっていうのは実際にあったらしいんだよ。
ああ、それはちょっと安心するね。
ただ、その一騎打ちになった経緯は分かってないと。
ああ、分かってないね。
そう。で、まあ、史実としての経緯は分からないながらも、これにて劉備軍の進化となった甲冑なんですけれども、劉備軍の進化としての甲冑の一番の見せ所は何かというと、定軍山の戦いだろうと。
定軍山の戦い。
これはですね、曹操のものだった漢中。で、この漢中っていうのは、劉邦が建国した漢の建国地ね。
はいはい。
なんで、すごい、縁故の強いような土地。で、ここを劉備軍が曹操軍から奪い取ったよという戦いで、
うん。
で、これまで曹操に対して一勝もしたことがなかった劉備が、初めて曹操に勝った戦いでもあるんだよ。
おお、ついに亀がウサギを追い抜いた瞬間を手助けしたのが甲冑だと。
亀がウサギをっていうのはちょっとわかんなかったけど。
いや、そのなんか曹操ってさ、エリートで、ずっとウサギみたいにピョンピョンピョンってさ、先に行ってる感覚があって、劉備って結構苦労人なイメージあるじゃん。
だいぶ苦労人だね。
だよね。だから劉備が、まあ、亀ですよ。
確かに。そう言うとそうかもしれない。まさにそんな感じで。
はい。
で、しかもこの中でじゃあ甲冑どうやって活躍したんだいと。これは結論から言うとですね、大将首を上げるんですよ。
おお、すごい。
すごいでしょ。
うん。
で、まあ、そんな甲冑なんですけれども、この定軍山の戦いの翌年に亡くなっちゃうんだよ。生まれた年が不明なので、確かなことは言えないんだけれども、この亡くなった当時は60歳前後だったらしいと。
だいぶ年寄りじゃない？
なので、老将軍説はね、結構合ってるっぽいね。ちなみに演技の方では、この定軍山の戦い以降も生き続けていて、
おう。
蜀と呉の戦いである、医療の戦いっていう戦いがあるんだけれども、それに参加者にもしているんだけれども、史実にはそれは証明する資料は残っていないと。なので、おそらくはここで亡くなったんだろうっていうのが史実の方ですね。
なるほどね。
どうでした？聞いてみて。
池王子だったっていうのは多分本当らしいじゃん。
本当らしい。
弓の名手っていうのは、これ本当なの？
多分嘘。
あ、嘘なんだ。
あれ多分嘘。
ああ、まあ、そっか。まあ、だから弓を使えたらいいな、みたいな感じの、ちょっと、着色が入ってるわけね、演技の中で。
まあ、もう一言で言うとキャラメイクよ、あれは。
ああ、はいはいはいはい。弓のキャラがいなかったんだろうね。
弓キャラいないし、
うん。
あと、おじキャラもいないから、ちょっとこいつだけ、キャラてんこ盛りにしていこうみたいな。
はいはいはい。
属性てんこ盛りにしようみたいな。
あ、確かに。しかもおじさんだから、なんか、遠距離の方は向いてそうだしね。近くで戦うよりも。
それは知らんけど、別にいいだろ、若くてさ、弓の名手がいても。
いや、まあ確かにね。そうなんだけど、
うん。
なんか若い人は騎馬戦で勝ち合うみたいのを、なんか良しとしてるんじゃない？知らんけどね。
まあ、それはもう作者に聞いてくださいって感じなん
はい、
だけ
そ
ど
う
も。
ね。
っていうのが、史実の老将軍である甲冑のお話でしたね。
はい。
次回はですね、馬超さんについてお話ししていきたいと思います。
うん。
で、馬超はね、知らない人多いと思う、普通に。
俺も知らないね。
まあ、お前が知らないのは当然としても、三国志演技ってさ、やっぱいろんなパターンがあるわけよ。誰々が書いた三国志演技みたいな。パターンが結構いっぱいあるんだけれども、大体の三国志演技の中では、馬超ね、あんまり取り扱われてないんだよね。で、結構やっぱ馬超自身も、劉備玄徳の部下としての馬超じゃなくて、こう馬超単体で有名な人。部下になる前の方が全然有名な人なんで、結構珍しい人だね。ここ将軍の中でね、この最後ちょっと語っていこうと思うので、まあ、次回ね、お聞きいただければと思います。
ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ YouTube のチャンネル登録や、ポッドキャストの評価、フォローの方お願いします。また、サポーター制度のリンクも概要欄に貼ってますので、そちらもぜひチェックお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。